大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
さて、クロスカルチャルセミナー、しばらくの間ですね、食をテーマにお送りしようと思っております。スーザンさんの異文化間コミュニケーション的な観点から見たアメリカの食べ物、日本の食べ物、それからご自分の体験に基づいた、美味しいわね、まずいわね、まあいろんなお話を伺いたいと思っていますが、さあ、最初の食べ物は何なんでしょうね。Alright, so what's the first food?
Well, the first food is the infamous natto, or we can call that fermented soybeans in English when we try to explain it. Now, I had heard a lot about natto before coming to Japan. Actually, I lived in Japan when I was a child, but at that time, I never had a chance to try natto. So after I came back to Japan as an adult, it was my first chance. Everyone kept asking me, do you like natto? Do you like natto? And I finally had my chance to try it at a school where I was teaching.It was part of the school lunch. I guess it was the day for natto. So the other teachers encouraged me to try it. And I must admit, I didn't really like it when I first tried it. But everyone kept saying, oh, it's so, you know, healthy and full of all of these wonderful benefits that every now and again I would try it. And I still do. I found that I like natto in some ways, like natto maki.Or when natto is mixed with something else. But on its own, I'm still, unfortunately, not a big fan. My husband loves natto. He eats it almost every morning. And that's fine with me because I'm happy he's getting the health benefits. But I must admit, I'm not too eager to give him a kiss right after he eats natto. For me, it's made from soybeans. And I always say that I would rather eat my soybeans fresh and not...really old, like they are in natto. I also understand that people in the Kansai area don't eat natto as much, so maybe I'm closer to them in my feelings about natto, I guess.
なるほど。大変面白い話が聞きましたよね。今、納豆について。いや、本当にね、最初のアイテムとしてはもうぴったりですよね。実は、冒頭でスーザンさんは infamous というふうに言いました。これはまあ、あのですね、悪名高いっていうような感じなんですね。famous という単語、あれに in をくっつけて、発音は infamous と発音するんですが、覚えておくといいですね。それから納豆ですね。まあ、無理やり英語で言えば、fermented soybeans というふうに説明してくれたんですが、この fermented っていうのはね、発酵したっていう意味ですよね。ですから、まあ、大豆が発酵したやつだと。言うんですけどね。こういう言い方も覚えておくといいですね。fermented ですね。これで fermented となります。さあ、子供の頃に一度日本にいたわけですが、大人になって戻ってきて、教師になった時にですね、初めて食べてみて、正直にですね、まあ、まずかったんでしょうね。美味しくなかった。ただまあ、周りであんまりみんながヘルシーだ、ヘルシーだっていうもんだからね。で、まあ、納豆巻きはまあまあ、なんとか食べるようになったようですよね。で、いわゆるですね、我が夫は納豆大好きだと、こういうふうにおっしゃってますからね。ちょっと見てみたいですよね、朝ごはんの時ね。ご主人はご飯と納豆食べてて、多分スーザンさんは、So what do you eat for breakfast? Cereal, milk?
Sometimes cereal or yogurt, fruit, things like that.
だからですね、日米で全然違うものを食べてるっていう朝ごはん。ですよね。まあ、その朝ごはんの納豆の後は、どうもキスはしないんだということのようですけどね。まあ、粘っちゃうかもしれないなってのは、そういう気もしないわけではありませんけどね。まあ、一般に日本でも関西方向の皆さんはあまり好まない方が多いというふうに一般に言われてますけどね。そういう意味では、スーザンさん、関西方面なのかもしれませんね。さあ、今回からキーワードの表現を2つに絞って、で、特にですね、しばらくはテーマが食ですので、食べ物に若干関係した表現を取り上げていこうと、まあ、こういうふうに考えています。So, what are the phrases of the week?
Well, as you mentioned, we're focusing on food. So, the first phrase that I have is food for thought. Okay, so, food for thought. And what food for thought means is it means it's something that's worth thinking about deeply. seriously, something that you give a lot of consideration to. So if you think of it as something that nourishes your mind or your brain, food for thought. If, for example, I might say, thank you for your honest feedback about my manuscript. It's given me some food for thought.
さあ、まずですね、最初の表現なんですが、food for thought ですね。食べ物という意味の food なんですが、これはまあ、日本語ではよくですね、考えるための過程、思考の過程なんていうふうに言います。で、今の表現の例でですね、まあ、自分が何か書いたものに対して、こうだよって相手が批評してくれたり、意見を言ってくれたというような時に、あんな表現を使うといいだろうと思うんですね。feedback という単語を使われています。もう一度聞いてみましょう。
Thank you for your honest feedback about my manuscript. It's given me some food for thought.
ですね。manuscript。正確に言うと手で書いたものですけれども、自分が書いたものに対してですね、正直なフィードバックをくれて本当にありがとうと。こういうことですね。私にとって food for thought。考える糧になりましたと。いい考える材料になりましたよという意味ですね。All right, what's the second one?
The next one I really like. It's too many cooks spoil the broth. Too many cooks spoil the broth. And in this case, broth is a type of soup. So if we imagine what this might mean, if you have one cook, one recipe, they might make a very delicious broth. And, you know, maybe two cooks working together could also make a delicious broth or delicious soup.But when you have too many cooks with too many styles and maybe too many different ingredients, sometimes that won't make for a delicious soup. So the meaning of this is when too many people are involved in making a decision or working on a project, sometimes the end result is that it's not a very good decision or not a very good project. The end result is bad.
さあ、これね、ちょっと面白い表現ですよね。Too many cooks spoil the broth.って言うんですけど、クックはもちろんこれは料理人ですよね。だから too many cooks、まあ料理人が多すぎると spoil the broth、B-R-O-T-H と書きます。broth。これはまあ一般に日本語では出汁というふうに言ってますが、まあスープのようなものなんですけれども、料理にとって基本的なものが出汁ですよね。で、この出汁を取るっていうのはまあ本当に基本中の基本ですが、料理人があんまり多すぎるとその出汁をスポイルしてしまう、ダメにしてしまうと、こういうわけですね。5人もで寄ってたかって料理人がですね、一つの料理作ろうってもうめちゃめちゃになっちゃいますよね。ということで、もう意味はお分かりかと思いますが、日本語でもですね、船頭を多くして船山に登るというような言い方もあると思いますね。
Okay, so as an example, I could say, I'm not surprised the festival wasn't a big success, especially considering how many different opinions that came up during the planning sessions.It was definitely a case of too many cooks spoiling the broth.
というわけですね。そのフェスティバルが成功しなかった、うまくいかなかった。それはいろんな考えが、いろんなアイデアが出ちゃって、まあぐちゃぐちゃになったんだろうと思うんですが、今回のこの表現をその後でこう導入して、まさしく too many cooks spoiling the broth というですね、そのケースなんだ。いうふうに今扱われてましたね。さあ、それじゃあもう一度聞いてみましょう。
I'm not surprised the festival wasn't a big success, especially considering how many different opinions that came up during planning sessions. It was definitely a case of too many cooks spoiling the broth.
こういうわけですよね。さあ、こんなスタイルでしばらく食をテーマにですね、クロスカルチャルトークをお送りしようと思います。次回をまたお楽しみに。See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャルセミナー。
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチャルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても、 常に新しい表現を身につけ続ける、まあ、そういう姿勢で努力を続けていきたいものですよね。そこで今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのをマスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生。なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって言葉で聞くと、何だろうと思いますが、実はですね、ファイルを設定した間隔だけ戻して再生できる、こういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあ、ではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね。ちゃんと覚えておきたいですよね。そんな時は逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押して、それから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあ、どうでしょうか。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん、上手に使って英語の達人を目指してください。